3月31日火曜日、時刻は6時30分になりました。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、パーソナリティの歌丸です。
火曜パートナーの宇垣美里です。
昨日からですね、この放送のこのサイクル的に、まあ、はい、木ね、楽器でいう木みたいな、新しい木になって、はい、新楽器的な感じで、この時間からは青森放送、秋田放送、山形放送、信越放送、これ長野ですね、うん、福井放送、そして、鳥取県と島根県の山陰放送、そして岡山の RSK 放送、こちらのお聞きの方も、お聞きいただけるということで、はい、よろしくお願いします。さあ、ということでいってみましょう。
はい、この後はカルチャー界の重要人物を迎えてお話を伺うカルチャートークのコーナーです。今夜お招きするのは、私も大好きな一冊、劇団メス猫さんのだから私はメイクするのコミック版発売記念、原案者の劇団メス猫ひらりささんと作画を担当された漫画家の柴田ひかりさんです。よろしくお願いします。
いらっしゃいませ。はい、ということでね、あのアクリルこうね、こんなあるようなちょっとスタジオもなかなか物々しい感じで、
本当に石鹸みたいな感じです
ね。石鹸感やっぱありますよ ね、 やっぱり。これもうちょっと進むと、さらにここにですね、あの味集中システムなどのしゃべり集中システムで、こう多分
一覧みたいな、
こう一覧的な作
家、ね、
あれも入るかもしれませんけどね。今日はこんな感じでよろしくお願いします。はい、ということで、改めて平里沙さん、柴田ひかりさん、今夜はどのようなお話をしてくださるんでしょうか。
はい、もちろんだから私はメイクするコミック版の話をしに来ました。
ユニゾンした。
今日も生放送でお送りしております、アフターシックスジャンクション。ここからはカルチャートークのコーナー。今夜のゲストは劇団メス猫から平里沙さん、そして漫画家の柴田ひかりさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、それではまずお二人のプロフィール簡単にご紹介、じゃあ宇垣さんからお願いします。
はい、まずは柴田ひかりさん、1987年埼玉県生まれ。雑誌デビュー作は2016年フィールヤング5分間のサムウェア。過去の作品に夏目くんなんか好きじゃない、トーチウェブ、柴田光作品集など、現在小電車フィールヤングにておじさんドル活始めましたを連載中です。続いて劇団メス猫のひらりささん、1989年東京生まれのライター編集者、オタク女性4人によるサークル劇団メス猫のメンバーのお一人です。フリューやマイナビウーマンなどで連載をするほか、代表作に様々なオタクがお財布事情を告白する同人誌、悪友ボリューム1浪費をまとめ、アップデートした単行本浪費図鑑、そして今回のコミカライズの原案となりました単行本だから私はメイクするなどがございます。アトロックにも何度か来ていただいておりますね。
はい、
ね、
はい、ということでございます。お世話になっております。僕前回その、いくら国彦さん ね、
そうですよね、
お越しいただいた時の平里沙さんいらっしゃった時にちょうどね、はい、あの病欠をしておりまして、大変あの病室でメモ
いや元気な歌丸さんと再会できて、
あ、そうですよね。
もうすっかり調子こいておりまして、はい、ということで、まず本題に入る前にですね、まずは今回のコミカライズ版の原案となった単行本、だから私はメイクする、改めてどんな本なのか平里沙さんからお願いします。
はい、こちら同名の単行本だから私はメイクするで以前もラジオにもお邪魔したんですけど、はい、そもそももともとはあの、劇団メス猫でやはり出しました同人誌の悪友デラックス美意識というものがありまして、こちらをグレードアップして、宇垣さんのインタビューですとか美容ライターの長田さんのインタビューとかを入れたりですとか、500名以上に行った美意識アンケートの回答なども収録して、外からは見えない女性それぞれのメイクに現れている人生観を明かしていったという本になっております。
はいね、宇垣さんはだってもともとこの同人の状態もね、もうすでに読まれてたんですもんね。さすがでございます。
さすがでございます。
宇垣さんもあの今やこれはね、あれですかね、第2番2班から帯のね、
はい、ありがとうございます。
ちょうどフリーになったタイミングで依頼をさせていただいた、
あの許されたんですね、それによって。
なるほどね、社畜から解き放たれたんですね。
会社の方針
で、ちなみにあの私ねちょっとね、すいません、下にもねしょうもない ね、
ね、そうだ、まあ、でもコメントいただいて、
やっぱその野郎サイドというか、その男性側のね、あの 俺たちいまいちよく分かってなかったわっていうところ、俺やっぱ今回のこのぐらいさも含めて、はい、これ男読んだ方がいいと思いますよ、マジで。そういうことかっていう、だからあの自分がその意図せずして、ああなんかこう発言とかもやっちまってたみたいなとこが分かるんで、
出てますね。
そのシーンもありましたもんね、
う
るせえみたいなシーン。
あー、そうですね、はい、
あの宇垣さんが年がら年中言ってることですよね、お前らのためにおしゃれしてんじゃねえとか、
私は私のために着飾ってんだよっていう、うん、はい、かっこいい、
ね、 分かってね、だからそこれを見るとなんかあたかも宇垣さんがまたガーンと言ってる感じもするぐらいのね。いやいや、
でもそのメンタルって誰しもきっと持ってるもの、もちろん誰かに褒めてほしくてっていう方もいらっしゃると思うし、それも一つの楽しみなのですが、うん、はい、自分のための人もいるんだよっていうのを教えてくれる気がします。
もちろん男性だってそういう面あるはずで、あの分かるはずなのにっていうことですよね。
そうですね、
ちゃんと理解しようという気持ちがね、あのてかあのことっかかりをやっぱりいただける本かなと。
ありがとうございます。すごいコミック版だとね、本当帯にもメイクの価値は私が決めるっていうのがバーンと書いてあり、よりそのねメッセージが伝わるようになってるかなと、
うんうんうん、はい、そうですね、
うん、ということで、まあ、改めてコミカライズマ読んで、
そうですね、あのもちろん原作も大好きなんですけれども、より絵になったことでそのパワーが強くなったなと思っていて、うん、あの文章以上に伝わってくるというか、そのパワーがダイレクトにこう刺さるというか、なんかもう思わず泣いてしまうようなシーンもたくさんあって、なんか本当全員に読んでほしい、うん、必須もう教科書に入れてくれみたいな
嬉しい
気持ちになっております。
うん、ね、あの特にやっぱそのメイクパーってこうなんか気持ちのこう本当に色が変わる瞬間つうか、うん、モードが変わる感じみたいな、やっぱりこうビジュアルの力だなみたいなすごい思いましたね。
う
ん、
ありがとうございます。
あとそのやっぱりそのすっぴん状態とメイク状態のね、やっぱりこう描き分けとかもさあったりして、うんうん、
変身
感が出てますよね。変身感がね。あと脳内ビジョンのさ、こう、こうなんていうの？脳内のビジョンがこう、やっぱり実体ビジュアルされると、はいはい、なんかそれもこう、漫画ならではなと思ったりとか。うん、ありましたね。
ありがとうございます。
は
い、
ちなみにヒラリサさんは、このコミカライズっていうのはこれ原作出した時点で、もともと割と早い中で考えられてたとか。
そうですね、もう本を出すちょっと前ぐらいに、まあ、この本は結構世のためになるんじゃないかとずうずうしくも考えていたので、メンバーでちょっとシュークリームさんの門を叩いてコミカライズしてくれないかと、ずうずうしい、よく考えたらすごいず
うずうしい、すごいですよね。うちらの本、うちらの本ちょっと漫画向くと思うんだよこれ、
みたいな感じで、
なんだする漫画化するコンコーナーして、うん、でもそれはトントン拍子に進んだんですか。
はい、でそれで、まあ、担当編集の方がついてくださって、うん、柴田光先生というとても素敵な方がいらっしゃるんですけど、うんうん、どうですかというご提案をいただいてお話が進んだというね、うんうん、
そうですね。
柴田さんはこれお話来た時いかがでした。
もともと私は女の人を描くのがすごい好きだったんですけど、うん、なんかファッションとかメイクとかそういうのにこうを描くのが好きだったんで、うん、楽しそうな企画来たやったみたいな感じだったんですけど、うんうん、まあ、原作をなんだろう読み進めていくうちにこう共感するエピソードとかがたくさんあって、うん、なんか自分もメイクが好きでやってるんだって思って、うん、あ、これは好きをきちんとこうダイレクトに作品にしたいと思ってこう情熱がわっと湧いて作品にしたっていう感じです。
じゃあ割とこうコミカライズするにあたってはこうスムースにいった感じなんですか。
最初その1話目とかのネームの段階ではすごくちょっと苦労した部分があって、なんかその素敵な女の子を描くために自己肯定感の低い女の子を例えば出すって漫画としてはすごくやりやすい方法なんですけど、なんかそういうのをやっていくうちになんかその違うなっていうのに気がついて、でなんか1話の段階で他の女の子を下げたりとか、うん、そういうことを一切しない方向の作品にしようっていうのが固まってからはすごいスムーズに作品作りが進んだという感じです。うん、
だからよりね見てて気持ちがいいというか、うんうんうん、勇気が湧くのかなって思います。うんうん、ツイッターで上げられていた、はい、私の私はメイクするみたいなのを上げていらっしゃった。
あ、見ていただいたんですか。
それもすごく面白くって、ぜひ漫画を読む前に、まあ、読んだ後でもそれを読んでいただいたらよりなんか刺さるんじゃないかなって。
柴田さんご自身のヒストリーがね、うんうんうん、
かかる語りたくなんかなる作品だったので、うん、原作が、うん、はい、
はい、平根さんからそのなんと柴田さんに例えばこう要望とかこれベスネコさんチームからあったりはしたんですか。
あ、でもその元々は実はエッセイなのでもちろんそちらを活かしつつっていうところで、うん、まあいろいろ私たちからも意見出したりとかしたんですけど、やっぱりその漫画っていうそのビジュアルの力もあるし、そのストーリーとしてこう楽しんでもらうためには全然こうアレンジもいただけたらなっていうのとかはもうすごく完全にお任せしてというか大船に乗ったつもりでお願いしてました。
そうですね、最初なんか自由に創作してもらって大丈夫なんでって言ってもらえたので、うんうん、本当になんていうんですかね、あんまり軽い気持ちでって言うとちょっと言い方おかしいんですけど、うん、物語として漫画的な表現もどんどん入れて、うん、書いていこうって、うん、こうポジティブに思って、う
ん、なんで読み比べていただいてもすごいいいかなという、
うん、そうですね、うんうん、
それこそ複数のエピソードをこうつなぐこう、まあ、パズル的要素っていうかな、なんていうかな、こっちに出てきた人がここのところにも出ているっていうのもあるし、うんうん、はい、あと一本筋通すので、デパートのあのなんていうの、
販売です
ね、ね、とかも入れてありとかっていう、こう構成の工夫もされてますけど。
あ、そうです。最初あの担当さんのアイディアなんです。前編通しで美容部員の方が出てくるっていうの、うんうんうん、でそれはいいぞって思って、はい、
確かにいろんな人のこうなんていうの、いろんな気持ちでこうメイクしてくださいって、しかも、まあ、やり方を教えてくださいって来る人が来る場所だから、うんうんうん、それ立てることでそれぞれ の, その立場とか気持ちの違い出やすいですもん ね,
あ、そうですね、なんかバックグラウンドが本当に十人十色になるなっていうのがあって、うん、すごいいい案だなって思いました、
うんうんうん、改めてだから読むと、だからそのやっぱ皆さんその、ね、メイクとかさ、その女性だからすごいなんていうの、ある種のさ、こう決まった自意識でやってるのかと思いきや、うん、まあ、前の本読んだ時から知ってたつもりだけど、漫画になるとやっぱ改めてやっぱ みんなそれぞれこうなんていうか、こういうことを言葉にしたりとか自分の意識にちゃんとするっていうのは、その女の人でもあんまりしなかったことなんだみたいなのが、うんうん、なんか新鮮なことだったりとかしましたね、それはね。
そうですね、本当にね、ツイッターの感想でもやっぱり原作以上に泣いたっていう方が多くて、そうですね、
いや、泣きました、
うん、特に私あのドバイのお話がすごく好きなんですけれども、
嬉しいです。
あの、まあ、ドバイのにあの行ったネイリストの彼女が、うんうん、あ、みんなこんなにも自分が大好きっていう気持ちでやってる、うんうん、何かを、うん、褒められた時に、うん、いやいやっていうんじゃなくて、そうでしょ、可愛いでしょって言ってるっていう、はい、その気持ちに気づいて、うんうん、私もってなる、そのなんていうか花開く瞬間みたいなものって多分男性にもきっとあると思うんですよね、なんか誰しもに通じることだと思うから、すごくこれはみんなに刺さるんじゃないかなと思います、
うんうん、なかなかこう簡単そうに見えて、うん、やるのは難しいんですよね、うん、なんか人の褒めをこう素直に受け取って返すっていうのが、
う
ん
う
ん、
うっかりこう日本型で謙遜しちゃって、うんうん、ちょっとこうあれってこうなる瞬間のあれとかがね、すごいこう、うん、はい、ね、刺さりますよね、やっぱね。あとやっぱそのイスラム教圏でその例えばヒジャブとかでこう隠してるから、我々からするとそういうあのなんていうの、おしゃれとかそういうのか無縁という、まあ偏見だけど、思いきやみたいなところもね、やっぱビジュアル化されると一気にまた変身感があ
って、嬉しいです。すごく気合を入れて作画します。
素敵でした、この中のね、皆さんがヒジャブ抜いた瞬間の華やかさたるやっていう、
嬉しい。
実際漫画家こうコミカライズするにあたって一番難しかったところはどこですか。
難しかったところは、まあ、さっきも言ったんですけれども、その女の人を下げない作品にしようっていうことと、うんうん、あと、まあ、あのなんて言うんですかね、私が結構原作中のところがあって、うん、その物語を読むときに、うん、なんでその原作通りにそのまま書いてもきっとそのファンの方たちが満足してくれないんじゃないかと思って、そのヒラリサさんがあの自由に創作していいよっていうことだったんで、あえてこう物語的にこう変えようみたいなところの、なんですかね、度胸みたいなのが結構最初は、
原作に忠実に行きたい自分のオタク心と、
あ、そうですね、
はい、ストーリーをうまく盛り上がらせたい心の間ですごい悩んでくださったみたいな話を、
はい、迷いました。すごくお待たせしてしまって、
いやいや、でも本当原作もなんかすごい何十回も読み込んでくださったみたいなの、
あ、そうです、はい、結構読みました、読めば読むほどなんかこう降りてくる感じというか、
でも例えばその後輩が出てくることによって、彼女がそのどうやあのキャラクターがどうやってこう会社で生き抜いていくのかっていうのがよりすごく分かりやすくなったりとか、原作にはないキャラクターが出てくることによってかえって分かりやすくなるというか、あの降りてくるって言い方が正しいのか分からないですけど、身近になるような気がしました。
よかったです、うん、ちゃんとこう会社とかその生活があるんだよっていうところを特にこうなんか注力して書きたいなって思いました。
今あのちょうどツイッターでも柴田さんがツイートされてる第3話ですよね、はい、あの会社では擬態する女っていうエッセイをベースにした作品だと、まあ、その元々エッセイの方にあったまあ女性側の気持ちだけじゃなくて、ちょっと同僚のねメイクをする男性が出てきたりとかして、いろいろ起伏が出てまして、
ね、この男性のキャラすごいやっぱいいっすね。
あ、よかったです。
これでめちゃくちゃ立体的になるし、そのやっぱ男性が、まあ、これは彼のすごくこう、ね、あの自分に忠実になってるだけだけど、うん、そのなんか多分いろいろこうなんていうかな、社会の決め事でこう決めつけ、鋳型にはめることで、男性がもう窮屈に感じてる人も当然いるだろうし、なんかそういうこう立場っていうかな、そのあれもあってなんか立体的になった感じ
がする。そうですね、こう広がりをできるだけ持たせられるようにっていうのは意識 識したポイントであります、
うん、あとやっぱその自分のためでもあるけど同時にその見た目のことだからその人からこうどう見られるかの問題でもあって、うんうん、でその間に人から見られる像があるってこれなんか絵ですごく分かりやすくね、うん、そのなかなか自分の思ったようには捉えないけど、うんうん、あのというのがすごく絵で見るとあそうだよねってこういう人から見た自分と自分が考える自分のこの差みたいなのが絵で見ることでなんかねこうなんかいつも皆さんが誰もが感じてるであろうこう違和感とか悲しさとか苛立ちとかがなんかねすごい図としてすごい納得できたみたいなの
がありますね。すごく嬉しいです。
うん、皆さんじゃあそれぞれちょっとねなんかその今回のなんていうのコミカライズ版ならではのこう推しキャラみたいなのはさ多分原作ではなかなかさ
推しキャラでも私はやっぱりその化粧してる男性の同僚の方がすごい好きですね。
吉成さん、うん、吉成さん、うん、
すごいより自由度のなんか広さを見せてくれたというか、うんうん、そうだよねみんなそうだよねっていうのとあと別にだからといって全員にそれをしなくてもいいということを改めて教えてくれるというか、う
ん
う
ん、そうですね、
うんう
ん、なんかこのメンタリティは私もすごく好きなんです。怒っていないことが大事だよっていうのがすごく好きで、うん、
それもいいセリフでしたね、
はい、私兄がいるんですけど、うん、兄がそういう考え方の人で、
うん、あそうなんだ。
でいいなと思ってちょっとこうキャラクターに乗せて、
うんはい、すごい素敵。
なんかいやこれそうそれこれ素晴らしいセリフでしたね、うん、嫌なことでこう頭を締めるよりもね、
うん、
こうそこにエネルギー割くよりはっていうことはね、
そうなんです
ありますよね、
う
ん
うん、好きな場所で好きなことうん、をこう発露できたらそれでいいっていう。
あ、そこは確かに今回の原作なん
ですね。素敵ですね。
そうですね。
平久さんあります
ね、う
ん。
そうですね。私は柴田さんから聞いて嬉しかったのが、うん、6話でその全体を通して出てくる BA の熊谷さんの、まあ、過去が明かされて、うんうんまあ、熊谷さんに背筋伸ばしなよって言った先輩の猫田さん
という
、うん、キャラクターが出てくるんですけど、うん、これは劇団メス猫の擬人化に近いんやという話を前田柴田さんから聞いて、でそんな嬉しいみたいな、
はい、はい、そうです。なんかこうみんなの背中を押す人じゃないですか、うん、熊谷さんが、うん、そのきっかけになった人っていうのが、うん、多分そのこの本なんじゃないかなって思って、うん、その原作の本へのなんかこうリスペクトを込めて、うんうん、猫っていう名字をつけて、
あなるほどね、
はい、猫さんの猫、そ そういうことか。
あ全然気づい、猫変わった名前だな。
可愛い。
そりゃそうだ。
個人的にはもう、うん、私たちもむしろ熊谷さんの方というか、うんうん、こう悩みながらこうメイクに向かっているみたいな方なので、自分たちもまたこう猫田さんのようになりたいなという気持ちで読ませていただいております、うんうん、
すごい嬉しい。
本当に私も漫画になってからも何度も読み返しちゃって、
うん、この猫田さんのセリフがすごく好きです。私なんかで思考停止してメイク漏らせんなって全員に言いたいですよね。うん、そうだよって、
ねえ、うん、まあ、なかなかね、だからそこにこうやっぱ背中を押し付けてくる人いないと、自分だけだとなかなかそう
難しいですよ ね、
思えなかったりもするけど、うん、
難しい、
うん、でもなんかそのあでもそのこの本自体が元の原案自体が猫田さんだっていうのはすごいなんかなるほどなと思って、
はい、そういう気持ちで書きました、
うん、なるほど。そういう柴田さんご自身のこのお気に入りキャラとかありますか？
私はやっぱりBA の熊谷さんがやっぱり最終的にすごい好きだなと思って、うん、なんでかっていうと、なんかちゃんと自分も劣等感を持っていたところをきちんと、まあ、先輩の力を借りながら克服して、うん、成功体験がちゃんとあって、うん、こう背筋がシャンとしてるんです、うんうん、ところが好きなんですけど、うんうん、なんかもし私がそういう成功体験を持っていたとしたら、うんうん、他人になんかこうすればいいんだよって結構押し付けてしまうような気がするんですけど、うんうん、なんかその悩んだことがあるから、その美容のところコスメカウンターに来るときに、うんうん、お客さんに向かってちゃんとその人の気持ちに寄り添って言葉をかけてあげられる人に作れたのが本当に良かったなと思って、すごく思い入れが強いです。
なるほどね、うん、しかもその最初の一歩としてちゃんと自分のことを見てるって話するじゃないですか、
うんうん
うん、実はその私なんかって言ってる段階で、その思考停止ってさっきね、セリフにもありますけど、ちゃんと自分の気持ちもとか自分 その持ってるものとも向き合ってかないと、人とも向き合うその準備もできないしみたいな、うんうん、なんかそのプロセスっていうかな、
はい、
それがこの特に最終話でこう順番でこう描かれてて、
はい、はい、そうなんです、うん、
なんかそれもすごいこうグッときましたね、うん、
はい、
これだから別に男女限らずっていうか、めっちゃ気持ち分かると思いますよ。
あ、嬉しいです、うん、はい、好きなものが ある人はきっと共感してもらえるんじゃないかなと、
う
ん
う
ん、
とかやっぱりその自分が好きでこれやってるけども、うんうん、人からはまあこう言われがちだめんどくせえなってさ、これ絶対男もあるから、それは、
う
ん、
そうです ね
俺のさっきのスキンヘッドじゃないけど、どうせ俺好きでやってんだけど、どうせまあこういうこと言うやつはいるんだけどみたいな、でも同時に人からどう見られるかどうでもいいわけではないとかさ、うんうん、このなんかこう感じ
難しいですよね、兼ね合い
がならないから、
はい、で自己演出の部分もあるし、だからその自分のなりたい自分でもあり、人からどう見られるかのこの間にこう社会の自分があってみたいな、うんうん、なんかそこになんかこうメイクをするってことの面白みと、まあそのなんていうかな、厄介みというか、やっぱこのわざわざ本にしなきゃいけないような厄介みがあるというか、うんうん、でも絶対誰でもあることかなって感じがします、うん、メイクに限らず、
すごい勇気をもらえる本だと思います。
自分にとってのメイク以外、このメイクに当てはまる自分の趣味とか、うん、そういうものに転換しても読んでもらえるものかなと思いますよね、
う
ん
う
ん、
めっちゃそうだと思います ね、うん、はい、ということでよりねちょっとこう感情移入してぐっとこう入り込みやすくなったこのコミカライズ版、はい、だから私はメイクする、じゃあ概要の方をじゃあ改めて宇垣さんからお願いします。
原案を劇団メス猫、漫画を柴田光さんが手掛けた、だから私はメイクする、小電車より税込み1012円で発売中です。
メイク編もできれば、例えばファッション編とかなんかいろいろできそうな気がしますけ
ど、ね、第2巻出したい私たちはぐらいの気持ちでございます
ね、はい、今話し合っているところです、ね、やはりさんとどうするかみたいな、
そうでしょう、そうでしょう、はい、ここまでうまく、ここまでうまくいってればそれはそうでしょう。
でも今連載中のそのオジドルもすごく良い、こう愛をいっぱいに詰めた漫画なので、う
ん、おじさんドルカツ始めました、
はいはい、まあ、同じで好きなものを好きと言って追いかけようというすごくシンプルなメッセージの漫画です、う
ん
う
ん、大森のぞみさんみたいなね、50歳過ぎてからね方になるみたいなね、これリアルですから、ね、
リアルな
好きなものあるって最高ってことですからね、うんうんうん、それによってちょっと皆さんちょっとねこの世の中を輝かせようじゃないかと、
そうですね、
感じですかね、はい、はい、ということでちょっと短い時間ではございましたが、あっという間だね、
あ
時間来ちゃいました、はい、メス猫の皆さんまたよろしくお願いします、はい、とか、あと柴田さんもまた引き続きお願いします、はい、
よろしくお願いいたします、ありがとうございました、
はい、いやこちらこそ
ありがとうございました、
ということで今夜のゲストは、劇団メス猫から平井沙さんと、漫画家の柴田光さんでした、ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございまし ました。明日のこの時間は映画ライターの村山明さんが登場、劇場未公開映画をご紹介いただきます。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん